マディウェブポッドキャストは、マディの意味が泥であるように、ウェブフロントエンドの開発現場における泥臭い話などから学びを得ることを目的とし、実際に明日から使えるかもしれないウェブフロントエンド知識や技術を参加者の皆様と共有し合うことを通して、フロントエンド界隈の役に立てるように思いを込めて発信しています。
はい、それではマディウェブポッドキャスト始めていきたいと思います。ファシリテーターを務めますは株式会社シロク石井です。で、本日ゲストでお越しいただいている方が中川海人さんになります。こんにちは、中川海人さん。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すみません、簡単に自己紹介、どこの事業所にいるかと自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、ファンベース事業部に所属しております、中川海人と申します。普段は、ファンベースアリーナというプラットフォームのウェブフロントエンドの事業に従事しております。今回はウェブスピードハッカソン2023の開発に携わりましたので、まあ、その裏側だったりとか、まあ、こういうことがありましたよっていう話をさせていただければいいかなと思っております。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今さっき話もあったんですけど、今日のトピック、ウェブスピードハッカソンということで、前回2回目ですかね。
はい。
で、以前に同じような収録をして、その時が2022年の収録だったんですけども、今回2023年に行った、ウェブスピードハッカソンについて話していけたらなと思います。
はい。
多分ウェブスピードハッカソン、わからない、ご存知でない方がいらっしゃると思うので、簡単にウェブスピードハッカソンとは何ぞやということをちょっと紹介していただけますか。
はい。ウェブスピードハッカソンとは、重たいサイトが、まあ、イベントとしてこう出題されるので、その重たいサイトっていうのをチューニングをして、使い勝手の良い軽いサイトにしていって、それを競っていただくっていう競技向けのイベントとなっております。イメージしやすいので言うと、ミスコンのようなパフォーマンスチューニングのイベントがあるかなと思うんですけれども、それのウェブフロントエンド版だと思っていただくとイメージしやすいかなと思っております。
そうですよね。なんかいかにもフロントエンドエンジニアが好きそうなパフォーマンスチューニングみたいな感じのやつのコンテストみたいな感じですよね。
はい、そうです。
僕まだ実は出てなくて。
あ、そう
です。いや、出ようと思ってるんですけども、ちょっと機会がなかなかタイミングが悪くて、ね、はい、今回2023年の運営を行っていただいたということですかね。
はい、そうです。
これ前回2022年と2013年のなんかこう違いとか、差分みたいなところって何かあるんですか？
そうですね。一番大きなそのイベントとしての差分っていうところだと、今年のウェブスピードハッカソンは学生と社内向けのイベントを同時に開催したっていうところが一番大きなところかなと思っています。
前回はあれでしたっけ？まあ、別々でやったんでしたっけ？
そうですね。実はその今までウェブスピードハッカソンは3回開催しているんですけれども、いずれも実はそれぞれのイベントで3回ウェブスピードハッカソンをやっていて、具体的には学生向け、社内向け、一般向けの3回をそれぞれやっていたんですね。まあ、なので、その純粋に3回やるっていうところでコストが、こう運営のコストも結構大変だったりするので、そこをこう1回でまとめてやってみようっていうのが今年の新しい取り組みかなっていう感じですね。
そうですよね。3回やるってなるとなかなか厳しいところを今回は1回でまとめてやったということで。
そうですね。
はい。結構、参加人数、そうすると合計、すごく多いんじゃないんですかね。今回どれぐらい参加されたんですか？
そうですね。申し込みだけでも、一般の方が70名超えで、学生の方も60名超えってところで、だいたい合計、130人規模の、イベントとなって、歴代で一番盛り上がった台って感じですね。
すごい多いですね。
はい。
今回オンラインとオフライン？
そうですね。オンライン、オフライン両方で開催したっていう感じですね。
オフラインは、会場は？
そうですね。アルマタワーの。
のところで。
はい。
はい。どれぐらいオフラインで参加されました、今回？
そうですね。一応そのオフラインで参加してくださったのは学生の方だけっていうところで応募をかけたんですけれども、だいたい、まあイベント自体は2日あったんですけど、まあ合計で多分30名ぐらいの方はオフラインで参加してくださって、残りの方がオフラインっていう感じでしたね。
じゃあ結構な方がオフラインで、もうそうですよね、コロナ明けっていう、ね、ところから、やっとオフラインでできたということで、
はい、
なんかその現場とか見てみたかったですけど、結構和気あいあいとしてやられた感じですか？
そうですね、もう意外とその競技始まってしまえば、皆さん自分のパフォーマンスの課題に取り組んじゃうので、もう本当、 こう、沈黙した雰囲気があったりしたんですけれども、まあ本当皆さん真剣に取り組んでいただいたって感じですね。
もう会場シーン。
シーン。
パソコンのタイピングの音だけが鳴り響くみたいな。
はい。まあ一応そのジッテの方が音楽流して、こう、場をこう、和ませようっていう雰囲気とか作っていただいたりしたんですけど、うん、基本的には皆さん真面目に、こう、黙々と取り組んでいたっていうのが、オフラインのこう、イメージでしたね。
すごい、良さそうですね。
はい。
多分声の音質とか変わってるかと思うんですけども、ちょっとね、収録してたところが工事でちょっと音が入ってしまってですね、場所を移動しました。
はい、
ということでちょっと声の音が変わっちゃってると思うんですけども、続けていきたいと思います。
はい、
で改めて前回と今回、その技術的なところでの新しい取り組みって何か他にありますか？
新しい取り組みは結構今年の Web スピードハッカソンでもたくさん取り入れたんですけれども、大きなところで言うと、新しい採点方法を取り入れましたっていうところが一つ。で、二つ目が、技術的に大きなところで言うと、GraphQL を導入したことっていうのが、大きな取り組みかなと思っております。
ああ、両方ちょっと面白そうですね。新しい採点方法、確かになんか前回採点方法について結構変えていきたいねっていう話をしてたんですよ。なので今回どういう風に変わったんですかね。
そうですね。まず大きなところは、ライトハウスの V10 というバージョンのものを導入したので、まあそれに伴って、ユーザーフローという機能を使って採点方式を付け加えましたっていうところになります。
ユーザーフローですか？
はい。まあユーザーフローっていうのが、まあページの読み込みだったりとか、そのページのインタラクションとか対話中にも、そういったスコアを計算して、それを、算出することができるというものでして、まあ、これによって、出題者側としては、新しい指標が取り入れられたので、うん、新しい問題っていうのを出すことができたっていうところで、結構運営側としては非常にありがたい機能だったっていうのが、まあ、ファーストインプレッションでしたね。
あれですよね。ライトハウスは Google Chrome の検証ツール で結構スコアリングが取れるやつですよね。
そうです。
その中にユーザーフローという新しい機能ですか？
はい、そうですね。
で、が入って、それでスコアリングする項目が増えたっていう認識だったんですかね？
そうですね。
ちなみにどんな新しい項目を採点基準に取り入れましたか？
そうですね。具体的には特徴的なところで言うと、インタラクションとネクストペイントっていう指標などがあったりして、まあ、その指標っていうのは、いわゆるユーザーフローで測定することができる指標なんですけれども、まあ、今までの Web スピードハッカソンでは、過去3回にわたって、いずれも同じ計算方法だったんですけれども、まあ、そのページのランディングに伴って、スコアを算出することができていたんですけれども、まあ、今回そのユーザーフローなどを導入したことによって、まあ、例えば、ユーザーがインプット要素にタイピングしている時のスコアのパフォーマンスとかっていうのを計算することができるようになったりとか。
ユーザーのインプ、あれですかね、リアクトとかで、ステートが変わっていった時のこのパフォーマンスを取るみたいな。
はい、そうです、そうです。
そんなのも取れるんですね。
そうなんですよね。まあ、なので、その、本当にパフォーマンスとして計算できる幅が広がったので、今までは、いわゆるページランディング以外のところにデチューニングをしても、スコアにあまり影響がなかったりする箇所がたくさんあったんですけれども、今回その、ユーザーフローの導入によって、今まででは出題できなかったような問題も取り入れることができたっていうところで、まあ、純粋にその新しい問題を出題することができたっていうところは、非常に開発していても面白かったなっていうのが、思いますね。
近年あれですもんね。ほとんど SPA とかサーバーサイドレンダリングで、うん、JavaScript でフロントをこう動かすみたいなところが流行ってるから、
うん、
そういうレンダーのパフォーマンスとかももうどんどん測っていかないと、なかなかいいウェブサイトが作れないよ、みたいな。
そうですね。
時代なんですかね。
そうですね。まあ、具体的に言うと、まあ、リアクトを使って今年も Web スピードハッカソンを出題したので、
はいはい、
例えばその、一般的にリアクトを使っていれば、SPA 遷移をして、ページをこう、遷移するっていうのが、ベーシックだと思うんですけど、まあ、あえて、その、出題した状態っていうのは、SPA 遷移じゃなくて、普通のページ遷移をするので、
そ
のページ遷移をすると、ページを一から読み直す必要があったりするので、うん、まあ、そこの部分っていうのは、結果的にユーザーフローの悪影響となっていた場所。
うん、
で、これは、去年の Web スピードハッカソンなどで出題しても、スコアに影響がない場所だったりしたので、そういったこう新しい問題っていうのが、まあ、やっぱりリアクトらしさっていうところも出しているなっていう思いますね。
うん、なるほど。GraphQL の方を新しく導入したっていうことなんですけども、なんかこうウェブスピードハッカソン、なんかフロントエンドのパフォーマンスの競技に GraphQL が使われた理由っていうのかな、ピンとこないんですけども、どういった理由でこう GraphQL を導入したですかね。
そうですね。実はその GraphQL を採用した意図としては、うん、新しいデチューニング案を出したい、まあ、それを出題したいよねっていう思いが個人的にあって導入したんですけれども、まあ、その背景としては意外とまあ僕がそのデチューニングの施策を考えているときに、この問題いいなと思ってそれを出題しようとしたときに、実は過去の Web スピードハッカソンですでに出題済みだったりするんですよね。
なるほど、はい。
で、意外とそういう問題の重複っていうのが何度も何度もあって、まあやっぱりその、いい問題っていうのを出すためには、採用している技術を何か根本的に変えた方が出しやすくなるんじゃないかっていう狙いがあって、うん、過去の Web スピードハッカソン3回は全て REST API でやってたんですけど、まあそこをこう思い切って GraphQL にすることによって、まあ新しい問題を出したいっていうところに繋がったのかなっていうふうに思いますね。
なるほど。そういった違う技術の採用を通して出題する問題の幅を広げるみたいな。
そうですね。
ですね。実際 GraphQL を導入してみて、なんか良かった点とか悪かった点ってありますか？
そうですね。良かった点で言うと、まあ、先ほどもちょっと述べた通り、新しい施策でデチューニング出すことができたってところは本当に良かったなと思っていて、はい、まあ、例えばその具体的に出したデチューニングの内容で言うと、一般的なベストプラクティスに修正する方法として、例えば、N プラス1問題を実際に発生させて、サーバーにすごい負荷をかけるような感じにして、レスポンスを遅くすることで、まあ、デチューニングしたりとか。うん、あとは、その、クエリをわざと悪く組んで、うん、まあ、複数のリクエストに意図的に分割したりとか、余分なレスポンスデータを含ませたりとか、っていうところをできたっていうところは、まあ、非常に GraphQL を導入してよかったかな、っていう思うところですね。
うん、なるほど。
で、悪かったところで言うと、いろいろあるんですけれども、
なるほど、
まあ、具体的には、一番やっぱ印象的だったのは、すべてのデチューニング施策っていうのを出題することができなかったっていうのが、一番ちょっと個人的には悔しいところ
ですね。なるほど。どういったことでしょうか？
なんでそれが出題できなかったかっていうと、実はそのメモリ不足っていうのが一番大きかったんですけど、今年の Web スピードハッカソンは、Flyer.io というサイトにアプリケーションをデプロイして、それをデプロイされたサイトに対してスコアを計測するっていう仕組みを取っていたんですけど、まあ、その、Flyer.io のサイトのインスタンスのメモリが256メガっていう大きさだったんですね。で、まあ、一般的なアプリケーションであれば256ですごいこと足りるようなメモリのサイズだったんですけれども、今回その GraphQL を使って、なんかその意図的に N プラス1問題を発生させた上でデプロイとかやっていたんですけど、そういうところも踏まえて結構サーバーに負荷がかかるような実装で開発をしていたんですね。で、いざフライヤー用にデプロイしてみるとメモリが足りなくてノードが落ちてしまうって問題が、すごく発生してしまって、そのメモリ不足によって、やりたいグラフ QL の施策を入れることができなかったんですね。
ああ、なるほど。もう悪く作ろうとすればするほどメモリを食っていくっていう。
そうなんですよ。
だからね、なんかすごい面白いような取り組みで。
そうなんですね。はい、まあ、具体的にその、どういったこう、クエリを組んだかっていうと、まあ特定のページに飛んだ時に、今回作ったのが、カイロオーガニックっていう名前の、まあ、ショッピングサイトを作ったんですけれども、まあ、ショッピングサイトっていうだけあって、商品のデータがたくさん保存されてるんですね。で、その商品のデータを特定のページに飛んだ時に、全金取得するっていうクエリを組んでいて、そのレスポンスが返ってくるまでに、まあ、大体4分ぐらい。
4分
必要とするぐらい、膨大なクエリを叩いていたりしたんですけど、まあ、それがメモリで落ちてしまって、まあ、出題としては出すことができなかったっていうところで非常に悔しいところで、デチューニングにも結構加減が必要なんだなっていうところが、まあ、非常に勉強になったところです。
なるほどですね。はい、ああ、そっか、もう、今回出題した以上に、デチューニングを用意してくださったけども、そういったメモリの問題だとかで、悲しいことにこう、出題を選ぶような感じになってしまったんですね。
そうなんですね。
ぜひ、今回あれですね、選ばれなかったやつは次回、取り入れてほしいなって感じがしますね。はいはい、なるほど。面白いですね。なんかこう、デチューニングをしたいが、それ以外の要素でちょっとこう絞られてしまうみたいな。
いや、そうなんですよ。
逆にこう作ってる側もいろんな勉強になりますね。
あ、そうなんですよね。うん、やっぱりその普段デチューニングってことをしないじゃないですか。結構特殊な開発だと思うんですよね。
逆ですよね。
逆なんですよ。普段 その、いつも業務として開発してる分には、無意識でパフォーマンスがいいコードを書いたりしているんですけど、まあ、そういったところを頭使いつつ悪いコードを書かなきゃいけないので、まあ、そういったところはこう、今回運営に携わって開発する方も大変なんだなっていうのは身をもって実感したところですね。
やっぱり結構難しかったですか、その、チューニングさせるために。なんかいろんな知識とか必要な感じなんですかね。
あ、そうですね。まあ、いろんな知識が必要っていうのもそうなんですけど、あとはどういうふうにソースコードにデチューニングを落とし込むかっていうところが非常にこう、今回勉強になったなと思っていて、はいはいはい、まあ、今回その自分が運営に携わったのが初めてってこともあって、デチューニングをどうやってやってるかっていうのは、今回初めて知ったんですけれども、実際に開発に携わったと思ったのは、まあ、今回実はその、以前のマディウェブポッドキャストの出演者でもある、その宮代さんと野口さんと一緒に開発をしたんですけれども、その方々と一緒に開発していて思ったのは、デチューニングにも流儀がある。
流儀？
流儀があるって思って。
なるほど、流儀。
その、デチューニングを何でもかんでもやればいいってものじゃなくて、その、ソースコードに落とし込んで、それをこういう感じでチューニングしてほしいなっていう意図を込められた風に、開発をしているんですね。
うんうんうん、
まあ、なので、まあ、非常にその、我々としては、ウェブスピードハッカソンとして、イベントの体験を良くするために、チューニングの体験を良くしたいって思いが根本的にあって、分かりにくいソースコードを提供するんじゃなくて、分かりやすいソースコード、かつ、チューニングの方針もなんとなく掴み取れるような方針で開発をしていったりするので、まあ、そういったところで、こう、流儀があるんだなっていうところは、非常にこう、ウェブスピードハッカソンの運営に携わって、初めて理解できたところでしたね。
むやみやたらにこう悪くするんじゃなくて、こういう問題を解いて、こういうふうに解いてほしいから、こういうふうに書くみたいな感じなんですね。ちなみに今回はどのような思いを込めて作成されましたか？
そうですね。今回の思いで言うと、やっぱりその分かりやすくチューニング体験を良くしたいってところは変わらず、開発をしていったので、まあ、例えばその、すごく難読で難しい施策に関しては、別のファイルに似たようなチューニング、こういう風にチューニングするといいよっていうヒントをこう別のファイルに散りばめたりして、で、まあそういうこう、自分の知識だけじゃなくても、まあ他のファイルを見るとヒントを得られるような施策を入れたりしていたので、まあ、そういうこう、パフォーマンスをチューニングしているときにわからない情報でも、後からなんかいろんなファイルを見たら、あ、こういう風に修正すればいいんじゃないみたいな、っていうような、まあ、チューニング体験っていうところは結構意識して開発したっていうのもありますね。
なるほど。すごいですね。他のファイルを参照するともうヒントがあるっていう、なんかあれですね。ほんとリアルなエンジニアって、空気を読むってことをするじゃないですか、
コードの。ありますね、
はい。あんな感じですよね。他のコードを読んで、あ、こういう風に書くだな、みたいな、こういう風に書くといいんだな、みたいなところもこう学べるということで。
そうですね。
いろいろ本当に思いが込められてるんですね。なんかスコアボードの方も結構力を入れたっていう話を聞いたんですけども、なんかスコアボードについて新しい取り組みとかもあるんですか？
まあ、そうですね。今年はスコアボードのサイトを自作したっていうのがありまして、まあ、その競技として、まあ、採点したスコアを、まあ、そのサイトに反映させて、リッチに UI を見せたいよねと思って、まあ、そういうサイトを作りましたっていうのが、まあ、ベースですね。まあ、実はその、去年のウェブスピードハッカソンの課題の一つでもあったんですけれども、複数の人が GitHub Actions で採点をしたときに、採点が何個も同時に走ると、その採点が遅くなってしまうという課題があったりしたので、それを解決するために別でスコアを保持するデータベースを用意して、そこにスコアを投げることによって、そういう並列で GitHub Actions が走らせたときに、採点が遅くなる問題っていうのを解決したいっていう思いもあったりして、うん、まあそういう別のスコアを保持する場所を作りたいっていう思いから、こういうスコアボードを作ったっていう背景がありますね。
確かに前回のポッドキャストで、採点結構時間かかってしまった。何ぐらいでしたっけ？ 20 分ぐらいかかってしまったんでしたっけ？
そうですね。
と、で、今回は結構それも改善されたということですか？
そうですね。今回に関しては、実は採点してからそのスコアが反映されるまでだいたい10分とか、長くてもまあ15分とかで反映されるようになったんですけれども、まあ、ここも実は工夫がいろいろあって、実はその、いろんな施策を盛り込みすぎた結果、完全体の状態で採点をかけると、同じく20分ぐらいかかっちゃうんですよね。
ああ、前回と変わらず。
変わらず20分ぐらいかかってしまって、それは、VRT で、 その見た目の表示差分にエラーがないかとかっていうところを見て、いろいろ検証していくと20分ぐらいかかってしまうっていうところが課題としてあったので、今年は思い切ってその VRT っていうのを撤廃させて、まあそのいわゆるチューニング体験を良くするために、まあその採点したらすぐその結果が反映されるようにっていうところを意識して VRT をなくしたので、結果10分で採点ができるなっていうところですね。
なるほどね。そうなんですね。使ってたものをこう撤廃して新しいものを導入して、
はい、
工夫をしていったということで。
そうですね。まあその反面、やっぱりそのレギュレーション違反に抵触してしまう競技者の方がいるんじゃないかっていう懸念もあったりしたので、
うん、
まあ去年と異なるところで言うと、今年はそのレギュレーションチェック一覧っていうのを、
レギュレーションチェック一覧
ですね。競技終了時に運営がレギュレーション違反をしていないかっていうところを、はい、そのアプリケーションを実際に手動でチェックする機会があるんですけれども、うん、まあ、その何をどうチェックするかっていう一覧っていうのを意図的に皆さんに見えるようにした、公開したので、うん、まあ、皆さんの手元の方で、うん、確認していただく、いただいてレギュレーション違反っていうのを防ぐためにそういったものを公開したっていう背景がありますね。
なるほど、もう手元でこのレギュレーションリストがあってクリアしてください。
そうです、そうです。
それを導入して結構レギュレーション違反は下がりましたか？
そうですね。ちょっと残念ながらレギュレーション落ちしてしまう方はちょっと多かったのかなっていう気がしますね。
そうなんですね、はい。どんなレギュレーションで落ちてたんでしょう？
まあ、やっぱり特定のインタラクションをした時になんか表示が崩れて見えちゃったりとか。
うん、おー、なんかボタンを押して、はい、表示されるものがちょっと崩れて表示されるみたいなイメージですかね。
そうですね。まあ、あとはその大きな差分で言うと、ログインボタンを押してもログインができないとか、というような、うんうん、いわゆるその、機能差分が結構発生してしまって、レギュレーション落ちになってしまうっていう競技者の方が結構いらっしゃって、まあ、そこはちょっと、まあ、運営としても事前にもう少し、レギュレーション落ちをしていないかっていうのを検知できるような仕組みを整える必要があるかなと思っていて、まあ、まだちょっと確定ではないんですけれども、例えば、E2E のような自動テストを導入して、それに抵触していなければ、レギュレーション違反じゃないよねっていうのを事前に分かるように、まあ、ちょっと次回の Web スピードハッカソンがあれば、そういった導入をしてみたいかなというふうに思ってますね。
レギュレーション違反の自動化みたいな形ですね。
うんうん、
なるほど。結構やっぱり変えるだけでも、元々の関数、ファンクションが崩れてしまったりだとか、もう動かなくなってしまったりっていうのが結構あるんですね。そういう話を聞いていると。
そうですね。意外とありますね。
なんか、もう本当に作成者の意図が読み取れるような、そういうお題だったのかなと思うんですけども。で、こう全体を通して、なんか、次回もっとこうしたらよくなるなとかありますか？それか、こう個人的に、まあ、すごい思い出に残る場面とかってありますか？
あ、そうですね。それで言うと、結構イベント当日とかに関しては、まあ、我々運営としては、その、当日発生してしまったこうミスとかに関しては、当日修正していたりしたんですけれども、他の、そういった余った時間では結構、スコアボードのスコアの遷移を見ていたりとか、うん、あとはそのツイッターとかでエゴサをしていたりしていたんですけれども。
どんな感じでエゴサしてたんですか？
そうですね。ハッシュタグウェブスピードハッカソンとかっていうタグがあったりするので、それで見ていたりとか、うん、まあ、あとはその文字列に含まれるウェブスピードハッカソンっていうところで検索をしていたりしたんですけれども、だそういった中で、やっぱりその、競技終了間際のツイートが個人的に印象に残っていて。
どんなツイートがあったんですか？
一番印象的だったのは、その、競技終了間際に点数を上げるためにかなり思い切ったチューニングを行った人がいて、
はい、
その人のチューニングの方法が間違って、うん、採点失敗してしまったらリーダーボードの上位から転落してしまうけど、うまくいったらリーダーボードにそのまま食い込めるよねみたいな感じのツイートをしてる方がいて、やっぱりそういった、まあ、ウェブスピードハッカソンも一種の競技としてやっているので、うん、なんかそういう時間制限の中でいかに点数を伸ばすことができるかっていうところで、まあ、やっぱりその今年は学生の方と一般の方を合わせて一緒に同時開催してるっていう人数が増えてるところも相まって、すごいこう、競技性が増してるなっていうのは、そういったツイートだったり、あとはその、競技終了間際の皆さんの動きとかを見てると、うん、まあ、競技性がすごく増してるなっていうのは実感したなって思いますね。
へえ、面白いですね、うん。でも結構みんな本当にガチでやってくださってるみたいな感じなんですね。
そうですね。
はい、確かに今回、
一般の方と学生交えてるんですけど、一般の方の方がチューニングが上手かったりとか、そういう結構レベルの差分とかは出てきたりとかしなかったんですかね。
あ、そうですね、結構リーダーボードの上位に組み込んでる方でいうとやっぱり一般の方が多かったですね、うん、でやっぱその内訳とかを見てると、まあ、各ウェブスピードハッカソンで、まあ、入賞したことがあるとか、以前のウェブスピードハッカソンに優勝したことがある人だったりとか、やっぱりその歴戦の猛者みたいな方がリーダーボードの上位に食い込んだりしていたんですけれども、学生の方も本当劣らずで、いわゆるレギュレーション違反をしてしまったんですけれども、点数的に言えばかなり上位の方の方がたくさんいらっしゃったりしたので、両方ともやっぱりそれぞれのこう強みというか、それぞれ活躍してるなっていう様子が、まあ、リーダーボードを見て見受けられましたね。
嬉しいですね。県内の学生たちのレベルが本当に年々上がっていく中で、こういう風に一般の方と戦えるっていう感動があるっていうこともいいですし、
うん、そうですね、はい、今年初めてのチャレンジだったんですけれども、うん、まあ、そういったところをこう見受けることができて、本当にこう同時開催してよかったなと思いますね。
うん、そうですね、本当に次回も、ちなみに次回はあれですか、同じく同時開催で考えている形ですかね。
そうですね、まだちょっと何ともまだ決まってないので何とも言えないんですけど、やっぱりそういった競技性を増すために同時開催をするんじゃないかなと個人的には思いますね。
ああ、なるほど、うん、ちなみになんかこう次回新しく取り入れようとしていることとかってありますか？あれば教えてほしいなと思ったんですけど。
そうですね、まだその、うん、多分開発がそもそもまだ始まってなくて、自分がそのウェブスピードハッカソンの今回は運営側として出たので、多分次回は問題を解く方に回ると思うので、うん、そういった時にはどうなってるかっていうのが非常に楽しみですね、
うん、なるほど。はい、そろそろ時間も来たということなんですけども、今回こう改めてポッドキャストで今回のスピードハッカーソンを振り返ってみて、感想とかってありますか？
そうですね、まあ、個人的にはやっぱりそういった運営に携わることによって、まあ、ウェブスピードハッカソンの方針だったりとか、まあ、例えばその開発する上でこういった流儀があることだったりとか、新しい学びが非常にたくさんあったのっていうところで、まあ、運営に携われて本当に楽しくイベントの運営ができたかなと思っております。まあ、ウェブスピードハッカソンも競技としての側面もある一方、パフォーマンスのチューニングの知識っていうところを学習する機会でもあると思うので、まあ、こういったイベントをより大きくして、まあ、将来的にはもっともっとこうウェブフロントエンドの業界としてパフォーマンス知識を貢献できるようなイベントにしていけたらなと思っているので、まあ、今後もこういったイベントに積極的に参加していこうかなと思っています。
ありがとうございます。そうですね、僕も聞いてて本当に裏話、もう作成者もいろんなことを思いながらも作っているっていったところと、本当にいろんな方がこう参加してくださって、でまた本当に楽しんでこう参加してくださっているっていうのが本当聞いててわかるなって思いますし、で今後のウェブスピードハッカーソンもね、いろんな方がこう参加してくれたらいいなと思いますし、僕もなんか機会があればぜひウェブフロントエンジニアとして一回参加して
そうですね、もうぜひ参加してほしい
ですね、したいなと思いますね。はい、では本日マディウェブポッドキャスト、ウェブスピードハッカーソンについていろいろ面白い話が聞けたんじゃないかなと思います。もうぜひ聞いてる皆さん、次回のイベントにも参加してほしいと思います。それでは皆さんありがとうございました。バイバイ。